ので、聖書をお開きください。旧約聖書のネヘミヤ記です。ネヘミヤ記の9章をお開きください。
And let's read verses 1 through 3.
では、ネヘミヤ記9章の1節から3節をお読みします。その月の24日にイスラエル人は断食をし、荒布をつけ、土をかぶって集まった。そしてすべての外国人との縁を絶ったイスラエルの子孫は立ち上がって、自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそのところに立ったままで、1日の4分の1は彼らの神主の律法の書を朗読し、次の4分の1は告白をして彼らの神主を礼拝した。
They had just finished, if you remember, they had just finished celebrating the Feast of Booths.
彼らはですね、まさに仮祝の祭りの祝いを終えたところでした。
That was chapter 8.
8章のところでそれを学びました。
Remember that this is probably the same month right afterwards. And that was the festival where they would take and cut down branches and make little booths for themselves, and they would stay in them for a week.
おそらくこれは同じ月だと思いますけれども、この仮祝の祭りというのはですね、枝を切り取ってきて、そしてそれで仮祝テントみたいなものを作って、そこに寝泊まりをする。
And it was to remind them of God's faithfulness as they came out of Egypt and they were camping in the wilderness.
その、神がですね、イスラエルの祖先をエジプトから導き出して、荒野で、彼らがその幕屋での生活を行っていたことを思い起こさせるための祭りでした。
And now, this week, we're going to be studying where they're renewing the covenant.
今朝はですね、今朝学ぶところは、彼らが今度はその後、神との契約をもう一度結び直す、そのところを見ていきます。
Now, the Old Testament is it's a covenant, a solemn agreement between the people and God.
この旧約はですね、実はこれは、人々、民と神との間の契約を表しています。
And if you and in this covenant there were two parts. There was God's part and the part of the people.
この契約の中には、神の側の部分と、それから人々、民の方の部分から成り立って、二つの部分から成り立っています。
Now from God's part, He promised to be their GodAnd he promised to protect them. He promised to provide for them.
神の側というのは、神が彼らの神となって、そして彼らに必要なものを、満たし、また彼らを守るというその約束でした。
He promised that he would give them the lead them into a land, a promised land, and that he would enable them to conquer it, and he would protect them from their enemies.
彼らを与えると約束された土地に導き入れて、そして、その土地を征服することができるようにし、そしてまた彼らを敵から守るというその約束です。
And for their part, the people promised that they would obey God's laws.
そして民の側の部分というのは、彼らがこの神の教え、律法を守るというものです。
That they would serve God and do everything He commanded them to do.
そして神に仕え、神が彼らに命じられることをすべて行っていくということです。
Now, God first made this covenant with the people through Moses, just after he brought them out of Egypt.
初めに神がこの契約を民と結ばれたのは、彼らをエジプトから導き出した直後に、モーセを通してこの契約を与えられました。
And he reconfirmed it through Joshua.
そしてヨシュアの時代にそれをもう一度新たに契約を結びました。
He did it at other times. Remember, the covenant needed to be reconfirmed because people would die and a new generation would come and the new generation would reconfirm this covenant with God.
なぜかというと、人々が最初に契約を結んだ時の人々が、みんなこう荒野で亡くなってしまって、そして次の世代が起こりましたので、次の世代の人たちがもう一度改めて神と契約を結ぶという必要がありました。
And so here they are. They're going to do that again.
でここでまた、もう一度新たに契約を結び直しています。
So, but As a result, when the people were hearing the law as it was spoken to them, they were convicted of their sins. And as a result, they confessed them to God.
この民がですね、ここで、律法の書の言葉を聞いたときに、彼らは自分たちの罪が示されて、そしてそれを、悔い改めて告白をしました。
And this is one of the main purposes of God's word, is to convict, to show us our sin.
でこれがこの神の言葉の、目的の一つです。私たちに罪を示して、そして、私たちを悔い改めへと導くものです。
Because the word is a standard. It shows us what's right. And by looking at it, we can see what's right and what's wrong.
なぜならば、この御言葉というのは、何が正しくて何が間違っているかという、その判断の基準となるものだからです。
James compared it to a mirror, where you would look in and you're able to see yourself.
ヤコブはこれを鏡と鏡にと比較しました。こう自分の姿を、まあ、その鏡に映して見るようなものだと。
Since we moved over to this room, I've been looking in the mirror much more often.
この場所に移ってからですね、私はもう前よりもずっと鏡を見るようになりました。
There are mirrors all over the place.
いろんなところに鏡が置いてあります。
So I hope, yeah, I comb my hair more often. Anyway.
頻繁に串を
But some people don't like that.
でもある人たちはそれがあまり好きではありません。
They don't want to see those things.
そういったその罪が示されるというのはそういったものを見たくはないわけです。
You know, it's kind of like we can have that attitude like that. What is it? Snow White, the old ugly queen. Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? You know, kind of wanting the Bible. Just show me something, you know, good.
何かまるでですね、白雪姫の話に出てくる意地悪な女王が鏡を鏡を鏡さんと言って誰が一番美しいかというのを言うわけですけれども、そのように人々はこういいことを聞きたいわけですね。
But you know, we don't have to be afraid of what we're going to find out if the Lord convicts us of sin. That's a good thing.
でも私たちはその神が私たちに示してくださることを恐れる必要はありません。それはいいことだからです。
And, anyway, the people responded and, they were confessed their sins.
で、まあ、この民はですね、ここで、御言葉に対して応答して自分たちの罪を告白しました。
That word confess, it simply means to agree with God, to say,God says, well, that's not right. You say, oh, okay. You know, it's just like saying, okay, yes, I agree with you. You're right.
この告白するという言葉は、同意するということです。神がこれは正しくないと言われたことに対して、そうです。これは正しくありませんでしたと認めて同意するということです。
That's what confession means, to agree with God.
それが告白の意味です。神に同意するということです。
It's really not a complicated thing.
これは決して複雑なことではありません。
But, you know, even though it's not complicated, sometimes it's hard to do because our pride doesn't want to do it.
決してその複雑なことではないんですが、でも、やはりちょっと時に難しいことです。それ、なぜかというと、プライドが、私たちのプライドがそれを邪魔してしまうから。
But never forget, I say this over and over again. 1 John 1:8, the promise of God that if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness.
でも何度も、私は繰り返して言いますけれども、第一ヨハネの1章の9節のところで、もし私たちが自分の罪を言い表すならば、神は、真実で正しい方ですから、すべての罪から私たちを洗い清めてくださるというその約束があります。
Did I say 1:8? I meant 1:9. I'm going to have to take that navigator's course again. Yeah. Well, she said it right in Japanese.
第一ヨハネ一章九節ですね。
All right. Let's read verses 4 through 6.
では4節から6節。ヨシュア、バニ、カデミエル、セバヌヤ、ブニ、セレベヤ、バニ、ケナニはレビ人の台の上に立ち上がり、彼らの神、主に対し大声で叫んだ。それからまたレビ人のヨシュア、カデミエル、バニ、ハシャブネヤ、セレベヤ、ホディヤ、セバヌヤ、ペタヘヤは言った。立ち上がって、トコシエからトコシエまでいます、あなた方の神、主を褒めたたえよ。 すべての祝福と賛美を超えるあなたの栄光の皆は褒むべきかな。ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。そして天の軍勢はあなたを伏し拝んでおります。
At this point, the Levite leaders, lead the people in a prayer of confession and repentance.
この時、このレビ人のリーダーたちが、まあ、この悔い改めの祈りをするグループをそれぞれ導いていました。
And they began by praising the Lord for his goodness.
そして、その時にまず最初に神の素晴らしさというものを、まあ、認めるところからこの祈りを始めています。
And this is a good thing.
これは良いことです。
You remember when Jesus taught his disciples to pray, the first thing, our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
イエスも弟子たちに祈り方を教えられた時に最初にまず、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますようにというふうに祈りなさいと教えられました。
The Lord taught us to begin our prayers by worshiping the Father.
主はまずはじめに私たちの父を褒めたたえることから始めなさいと教えられました。
And this is so important because it gets us to lift our eyes up to God.
これは私たちが本当にこの目を上に向けることができるために非常に大切なことです。
And it helps us to get things in perspective.
そして、正しくこのものを捉えることができるように助けてくれます。
God is in heaven.
神は天におられます。
He's holy.
そして清い方です。
And as for us, we are able to address him as our father. That's amazing.
そして私たちがその方を父とお父さんと呼ぶことができる。それはもう本当に驚くべきことです。
When you think about it, it's just an amazing privilege that we have as believers.
そのことを考えると本当に私たち信じる者にとってこれはものすごい特権だと思います。
But worshiping God is an important thing to do.
この神を褒めたたえるということは、私たちにとって非常に大切なことです。
To declare the praises of the Lord.
この主の皆を、崇めるということをする。
Because what often happens is that our emotions and our hearts follow our tongues.
私たちの心とか私たちの感情というのはしばしば私たちの口から出る言葉に従ってきます。
I mean, if I come to the Lord and I just immediately launch, oh Lord, I'm just so bummed today.
例えばですね、私が主のもとに来て、そして、ああ、主よ、今日はもう本当に落ち込んだ日でした。
And I want to tell him, but you know, and then I kind of go over, well, it's just that, oh, and kind of, God, you can just find yourself just wallowing, just going around and around.
そしてもう、なんでそういう、もう落ち込んでいるかということをずっとこう説明を始めて、ぐるぐると同じところをなんかもがいているような状態になります。
But if we begin by worshiping the Lord, begin, just kind of make a choice to begin and say, our Father in heaven,lifting up your eyes, say, "Hallowed be your name."
けれども、もしですね、この主を褒めたたえるということを決心して、それから祈りを始めるということを選んでいくならば、天におられます。私たちの父を皆が崇められますようにと始めることができるなら。
And if we begin, I'm sorry, begin by speaking out words about God's goodness, about God's greatness, your spirit can be lifted up.
そしてその神のその素晴らしさとか偉大さというものを口に出して祈っていくときに私たちの霊が引き上げられていきます。
Now, of course, it's true. You can come to God with your feelings. You can be honest with Him. That's a truth.
でもちろんこの神の前に本当に正直に出て自分のすべてをさらけ出すということは良いことです。
But it is important that you use your words, that you speak it out, that you praise him.
けれどもこの口から出す言葉というものが非常に大切で、この言葉によって神を褒めたたえるということが。
I mean, it's not like you're being dishonest.
それは決して不誠実に 不正直になるということではありません。
I mean, some people say, well, I'm just being honest. You know, I want to be honest with how I feel.
ある人は、いや、もう私は自分の感情に正直になりたいんだ。
But it's true. God is great. No matter how you feel, God is great. God is good.
でも、私たちがどのように感じようとも、神が素晴らしい方であって、神が偉大な方であるという、これは事実です。
And when you're down, that's what you need to grab onto.
そして私たちが落ち込んでいるときには、その事実にしがみつく必要があります。
And by speaking it out, you enable yourself, your eyes to be, it helps you to lift up your spirit.
そしてそれを口に出して言うことによって、私たちはその目を上に向けてその事実に捕まることができるようになります。
Okay, now this prayer is going to continue and they're going to be recalling their history with the Lord.
この祈りは、ずっと続いていきます。そして、彼らが今まで辿ってきた道、主と共に歩んできた道を語っています。
It begins by recounting what God has done.
はじめに神が何をしてくださったかということを、まあ
You're going to see the pronoun you used over and over again, referring to God and to accentuate this part is accentuating what God has done.
代名詞にあなたという言葉がたくさん使われて繰り返し使われています。そして神が今まで何をしてくださったかということにまず強調して繰り返して。
Let's read verses 7 through 15.
7節から15節を読みします。あなたこそ神である主です。あなたはアブラムを選んでカルデア人のウルから連れ出し、彼にアブラハムという名を与えられました。あなたは彼の心が見前に真実であるのを見て、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の地を彼と彼の子孫に与えるとの契約を彼と結び、あなたの約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。あなたはエジプトで私たちの先祖が受けた悩みを見、また葦の海のほとりでの彼らの叫びを聞かれました。あなたはパロとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して印と不思議を行われました。これは彼らが私たちの先祖に対して勝手なことをしていたのをあなたが知られたからです。こうして今日ある通りあなたは名を挙げられました。あなたが彼らの前で海を分けたので、彼らは海の中の乾いた地を通っていきました。しかしあなたは本流に石を投げ込むように彼らの追っ手を海の深みに投げ込まれました。昼間は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らにその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の律法、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに教え、あなたのしもべモーセを通して命令と掟と律法を彼らに命じられました。彼らが飢えた時には天からパンを彼らに与え、彼らが乾いた時には岩から水を出し、こうして彼らに与えると誓われたその地を所有するために進んでいくよう彼らに命じられました。
God had been good to them.
神は彼らにずっと良くしてくださいました。
From the time that he first chose Abraham and made a covenant with him, and all the way until he led them into the land of the Canaanites and gave it to them as he had promised.
最初にアブラハムを選んで彼と契約を結ばれてから、このカナン人の土地に与えると約束されたその土地に彼らをずっと導き入れるまでずっと良くしてください。
God had been true to his promise.
神はご自身の約束に忠実な方でした。
And this will always be the case.
それは常にそうです。
Whenever If you ever put God on trial, He's going to win.
もし例えば私たちが神を告発しようとしても、神が絶対に勝ちます。
There's never going to be a time if you put God on trial and you that you're going to find that He was untrue to His word, that He was ever unfaithful. There's never going to be a time like that.
神をその不誠実の家に、もしくはその約束を守らなかった不利口の家に 神を告発しようとしたとしても、決してそのようなことは起こりません。
God is perfect. He's completely without fault.
神は完璧な方で何の落ち度もありません。
And if you have a case against God, you're going to lose. You can be sure you are wrong. God is right.
もし私たちが神に対して神を相手に反論しようとしても、必ず私たちの方が間違っています。
But they continue and they recount how God brought the people out of Egypt and he divided the Red Sea and he delivered them from their enemies.
で、彼らは、ずっと続けて神がこのイスラエルの民をエジプトの奴隷状態であったところから導き出されて、そして足の海を分けて彼らを敵の手から守ってくださったことをずっと続けて。
He brought them to Sinai, Mount Sinai. He gave them the law. He led them through the wilderness.
神は彼らをシナイ山のところに連れてきて、そこで、律法を彼らに与えられました。
He established their identity as a nation.
ここで、この彼らを一つの民族として立て上げられました。
He gave them his law.
彼らにご自身の律法を与えられました。
He gave them, he taught them how to worship him.
どのように神を礼拝したらいいかということを教えられました。
He provided for them miraculously. All of those people in the wilderness, they came through 40 years. He provided food for them, water for them.
そしてこの40年という間、エジプトから導き出した人々を、この大勢の人々を荒野で、神は本当に奇跡的に必要なすべての食べ物や水を与えて守られました。
And he led them right up to the promised land. He promised to give them, and he said, "Okay, there it is. Go in and take the promised land."
そしてこの約束の地の手前までこの民を導かれて、そしてここがあなた方に与えると約束した地だから入っていってこれを取りなさいと言われました。
And let's read on.
続きを読んでいきます。
16節
から21節です。しかし彼ら、すなわち私たちの先祖は勝手に振る舞い、うなじを怖くし、あなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい御業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、彼らをお捨てになりませんでした。彼らが自分たちのために一つの鋳物の子牛を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だと言って、ひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな憐れみをかけ、彼らは荒野に見捨てられませんでした。昼間は雲の柱が彼らから離れないで道中彼らを導き、夜には火の柱が彼らの行くべき道を照らしました。あなたは彼らに悟らせようと、あなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には彼らに水を与えられました。40年の間あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も擦り切れず、足も腫れませんでした。
Even though God had been so good to them, they refused to trust him and obey him.
神がこんなにも彼らに良くしてくださっていたにもかかわらず、彼らはその神を信じて神に従うことを拒みました。
They evenwent so far as to make another god and to say to start worshiping it and said, "This is the god who delivered us from Egypt."
そして他の神を作ってしまって、これが私たちをエジプトから導き出した神だと言って他の神に拝むようなことすらしてしまいました。
I mean, that is amazing.
本当にこれ本当不思議なことです。
I mean, if I were God, that would be it. I couldn't tolerate that.
もし私が神だとしたら、もうそれで終わりです。もうそれ以上耐えられません。
But even then, even that far, they went that far, God did not give up on them.
でもそこまで彼らがその背いても、神は彼らを諦めることはありませんでした。
Now remember, they refused to enter the promised land because they didn't trust God. They didn't believe. They said, "Well, we're going to get wiped out." And as a result, they ended up wandering around the wilderness for 40 years.
彼らはこの約束の地に入ることを拒んだゆえに、もう私たちはそこに入っていったら滅ぼされてしまうと言って拒んでしまったゆえに、40年の間荒野をさまようことになりました。
But even then, God didn't give up on them.
それでもその時ですら神は彼らを諦めることはありません。
He led them, He guided them, He was with them.
神が彼らを導き、彼らと共にいて、彼らを守ってくださいました。I mean, they were able to look up at night, see a pillar of fire. They knew God was with them. 夜になると火の柱がそこにあって、民はここに神がおられるということを見ることができました。
He provided food, just miraculously, manna, bread from heaven.
そしてまた本当に奇跡的な方法を持って天からこのマナという食べ物を与えてくださいました。
And interestingly, it said their clothes didn't wear out.
そして興味深いことに、彼らの着ていた着物も擦り切れることがありません。
40 years.
40年間です。
They probably went out of style.
まあ、もちろん流行遅れにはなったと思います。
But you know, after 40 years, they probably come back into style.After 40 years, the style returns to what it was.
まあ40年経ったらもう一度そのねスタイルが流行が戻ってきてるかもしれませんけども。
I was thinking about this, and I was thinking, what did I wear 40 years ago?
ちょっとそのことを考えてみて、40年前自分は何を着てたかなと思います。
I was thinking, 40 years ago, I used to wear these tennis shoes.
40年前私はあのテニスシューズをよく履いていました。
They're like these Converse cloth tennis shoes.
あのコンバースのですね、なんかこうテニスシューズだったんですけど。
And they're back in style.
今それがまた流行ってきてます。
I never had that color that the kids had, but anyway. Just as there was a case made at the beginning of this prayer for the goodness of God, now the case is being made for the unfaithfulness of the people.
ここで彼らはまずこの神のその素晴らしさ、良さというものをまあ論争しているわけですけれども、それと同時に今度は自分たちの不誠実さというものも論争しています。
And just as the case is made for the goodness of God, that it's true that if you ever make a case against God, you're going to lose. It's just as true that if you ever try to make a caseFor your own righteousness and your own goodness before God, you're going to lose.
そしてこの神に反論しようとしても絶対それは負けてしまうのと同じように、もし私たちが自分たちのこの良さ、自分たちの義というものを主張しようとしても必ず負けてしまいます。
And that's, it's foolish. It's foolish to come to God and thinking that just by your own righteousness, I'm talking about justyour own goodness and the works that you do, that kind of righteousness is going to be accepted by God. It's foolish to think that way.
ですから私たちが自分のこの良さ、自分の行いの素晴らしさとか、そういったもので神に認めてもらおうと、そのように考えること自体が愚かなことなんです。
It will always be true that we approach God through the righteousness of Jesus.
私たちは常にこのイエス・キリストの義を通して神に近づきます。
But you know, I find encouragement from this, the verses here, because if God didn't give up on the Israelites in the wilderness, that they were so unfaithful to Him, He's not going to give up on you and me.
私はこの箇所を読んで非常に励まされるんですけれども、この神がですね、イスラエルの民に対してこれだけ背いていても彼らを諦めなかったのであれば、神は私や皆さんのことも決して諦めることはないと。
He's not going to give up on his children who are children through faith in Jesus.
神は決してそのイエスに信仰ことを通して神の子供とされた者たちに対して諦めるということはありません。
It's a God continued to lead his people.
神は続けてこの民を導かれました。
His presence was with them.
そしてその御臨在がいつも共にあります。
Verse 20 said, "You also gave your good spirit to instruct them."
20節のところに、
Did I get that wrong?
あ、ごめんなさい。 20節のところにあなたの慈しみ深い霊を賜り彼らに賜ったというふうに書かれています。
It brings to mind, remember after David sinned with Bathsheba there in Psalm 51, his prayer, he said, Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Then he said in verse 11, Do not cast me away from your presence, and don't take your Holy Spirit from me.Restore to me the joy of my salvation. Uphold your generous spirit. That's Psalm 51:10 through 12.
ダビデのことをちょっと思い出しました。ダビデがバテシマとのことで罪を犯した後に書いた詩編ですけれども、51編のちょっと10節から12節を読みします。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私はあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。
Where would we be without the Spirit of God?
もし聖霊がなければ、私たちは一体どこに、どうなっているでしょうか。
Where would we be without the grace of God?
神の恵みがなかったら、私たちはもう本当にどうなっていたでしょうか。
Okay, let's read verses 22 through 31.
では22節から31節を見します。あなたは彼らに王国や国々の民を与え、それらを領地として割り当てられました。こうして彼らはシホンの地、すなわちヘシボンの王の地とバサンの王オグの地を占領しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼らの先祖たちに入っていって所有せよと言われた地に彼らを導き入れられました。こうしてその子孫は入っていってその地を所有しました。あなたは彼らの前でこの地の住民カナン人を屈服させ、これを彼らの手に渡し、その王たちやこの地の人々も渡して、これを思い通りに扱うようにされました。こうして彼らは城壁のある町々と肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものの満ちた家、堀井戸、ぶどう畑、オリーブ畑および果樹をたくさん手に入れました。それで彼らは食べて満腹し、声太ってあなたの大いなる恵みを楽しみました。しかし彼らは反抗的であなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。そこであなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって彼らに救う者たちを与え、彼らを敵の手から救ってくださいました。しかし一息つくと彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。そこであなたは彼らを敵の手に委ねられ、敵が彼らを支配しました。しかし彼らが立ち返ってあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの憐れみによってたびたび彼らを救い出されました。あなたは彼らを戒めて、彼らはあなたの律法に立ち返らせようとされましたが、彼らは勝手な振る舞いをしてあなたの命令に聞き従わず、もし人がこれを行うならこれによって生きるというあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らせてうなじを怖くし聞き入れようとはしませんでした。それでもあなたは何年も彼らを忍び、あなたの預言者たちを通してあなたの霊によって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々の民の手に渡されました。しかしあなたは大いなる憐れみをかけて彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神であられますから。
So even though they didn't enter the promised land under Moses, then under Joshua they went in and God gave them supernatural victories.
彼らはモーセの時には、まあ、その約束の地にすぐに入っていくことはできませんでしたけれども、ヨシュアの下でその約束の地に入っていって、神が本当に超自然的な勝利を与えてくださいました。
Now remember, these were supernatural victories. They were much bigger. The armies were much bigger, much stronger, but they were able to do it because God was with them.
その時の敵は本当に彼らよりももっともっと大きく、もっともっと強い軍隊でしたけれども、神が彼らと共におられたので、この超自然的な勝利を 得ることができます。
They got fields that were already planted.
そして彼らはそのもうすでに食物がたくさん植えられている土地を手に入れることができました。
Houses that were already built for them.
家々ももうすでに建てられていました。
All this was God's fulfillment. It was a fulfillment of what God promised to do for them.
これらはすべて神が彼らに備えると約束してくださったことの成就です。
But then there's verse 26. It begins with nevertheless.
けれども26節にあるようにしかしというふうに。
In spite of all of these great blessings, the people rebelled against God.
これらの素晴らしい祝福にもかかわらず、民は神に逆らいました。
They disregarded his law and they went so far as to even kill the prophets that God sent to them to speak his word to them.
この神の律法を無視して、そして神が彼らに使わされたその預言者たちをさえ殺してしまいました。
And so God allowed their enemies to oppress them.
ですから神は敵が彼らを苦しめるようにされました。
Do you remember that cycle we talked about back in Judges?
史詩記の時からこの同じパターンが繰り返されているのを覚えているでしょうか?
Over and over again it happened. The people would sin. They would turn away from God. Then God would allow their enemies to get strong and kind of harass them, rule over them. Then they'd cry out, God, save us! God would provide a deliverer.And they would be saved from their enemies. They'd come back to God for a short while. Then again, they would turn and forget about God.
民が神に逆らって反抗するゆえに、神はこの敵を強くして、敵にこのイスラエルの民に攻めさせるようにされました。そして苦しめられると、民は神に助けを叫び求めます。神様、助けてください。そうすると神はその祈りに応えられて彼らを助け出されます。そして助け出されるとしばらくの間は神に立ち返るわけですけれども、またすぐに神から離れていってしまいます。
And finally, God allowed them to be completely conquered.
そのずっと繰り返しがあって、最終的に神は彼らが完全に滅ぼされること、征服されてしまうことを許されました。
And then there's verse 31. Nevertheless,
けれども31節にあるようにしかしと。
Nevertheless, in your great mercy, you did not utterly consume them nor forsake them, for you are a God gracious and merciful.
しかし、あなたは大いなる憐れみをかけて彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神であられますから。
So at this point in the prayer, it brings us up to this present time.And that now they've returned to the land after exile. So in the following verses, you're going to read the pronouns are going to say we and our. They're in the present tense.
で、ここまででこの祈りがですね、この時の民の状態のところまで、まあ、祈りがずっと来たわけです。彼らがこのイスラエルの地を追い出されて、散らされて、そしてそこからまたもう一度戻ってきたところ、そこに今この祈りが来ました。で、次からは今度はこの代名詞が私たちとか私たちのというふうに変わってきます。
Okay, let's read verses 32 through 38.
はい、では32節から38節。私たちの神、契約と恵みを守られる大いなる力強い恐るべき神よ。アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと私たちの王たち、私たちの司、祭司、預言者たち、また私たちの先祖とあなたの民全部に降りかかったすべての困難をどうか今小さいこととみなさないでください。私たちに降りかかってきたすべてのことにおいてあなたは正しかったのです。あなたは誠実をもって行われたのに、私たちは悪を行ったのです。私たちの王たち、司たち、祭司たち、先祖たちはあなたの律法を守らず、あなたの命令とあなたが彼らに与えた警告を心に留めませんでした。彼らは自分たちの王国のうちと、あなたが彼らに与えたその大きな恵みのうちに、またあなたが彼らの前に置かれた広くて肥えた土地のうちにありながら、あなたに仕えず、また自分たちの悪い行いから立ち返りもしませんでした。ご覧ください。私たちは今奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えてその実りとその良いものを食べるようにされたこの地で、ご覧ください、私たちは奴隷です。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのためにこの地は多くの収穫を与えています。 彼らは私たちの体と私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におります。これらすべてのことのゆえに私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押した。
So this is an acknowledgement that God has been faithful to them.
これは彼ら、神が彼らに対してずっと忠実であったということを今認識しています。
There was no problem with God. God hadn't let them down.
神の側には一切の問題はありませんでした。神が彼らをこう失望させたわけではありません。
There's an acknowledgement that we received what we deserved.
そして、自分たちが自分たちにふさわしいものを受けたのだというその認識もありました。
And this is the attitude we should have when we come to God. It's a humble attitude.
これがこのようなへりくだりの態度というものが私たちが神のもとに来るときに必要なものです。
You know, the truth is that God doesn't owe you anything.
事実は神は私たちに対して何の借りもありません。
When we come to God, we don't pray and ask and as if we want God to change and start being good to us.
私たちは神のもとに来て祈るときに何かこう今から神が態度を変えて私たちに良くしてくださいというふうに祈るわけではありません。
He is good to us.
神は私たちに常に良い方、慈しみ深い方です。
We don't have to convince him to be that way. He doesn't need to change. He's good to us.
私たちはそれを何とか神にそうなってもらおうと説得する必要はありません。神はもうすでにそのような慈しみ深い良い方です。
The problem isn't from God's side. The problem is from our side.
問題は神の側から来るのではなくて私たちの側にあります。
The reason that our lives become such a mess.It's not because of God. It's not some neglect from God. It's because of us, because of our sin.
私たちの生活がこう何かぐちゃぐちゃになってしまうのは、これは神のその失敗とか神が何かしたからということではありません。私たちの側に問題があります。
I should say the problem is because of our sin and the sins of all of us together in this world that create the heartache and the mess that we live with. It wasn't God.
それは私たちの罪が問題なのです。私たちこの地上に住む者たちがみんながこう罪を犯しているゆえに、この地上が本当に今混乱をきたしているわけですけれども、これは決して神のせいではありません。
I mean, it's true. You may be suffering as a result of someone else's sin. Probably, I'm sure that's the case.
もちろん皆さんもですね、誰か他の人が犯した罪の、ゆえに何か苦しめられていることがあるかもしれません。
But consider this, and I'm sure this is true, that there are people in this world who are suffering because of your sin.
でも同時にこの世のどこかには皆さんの罪のゆえに苦しんでいる人たちもいるということもまた事実だと思います。
But it's not God's fault. God is not at fault in any of this.
でもこれは決して神のせいではありません。神には何の落ちでもありません。
And so when we come to Him, our prayer is a prayer of mercy.
ですから私たちが神のもとに行くときには神の憐れみを求めに行きます。
We don't come to God demanding, give us what we deserve. We come to Him asking for mercy.
神のところに私たちにふさわしいものをくださいというふうに要求しに来るわけではなくて、神の憐れみを求めに来ます。
But you know, the wonderful thing is that God is pleased to extend mercy.
でも素晴らしいのは、神は喜んでその憐れみを示してくださいます。
He's pleased to forgive.
喜んで私たちを許してくださいます。
He wants to give us a start again, a new life.
そして私たちに本当にもう一度新しいスタートを始めてほしいと
Because that's who he is. God is merciful and kind. That's who he is.
それが神という方のその人格だからです。神は憐れみ深く、そして本当に優しい親切な方です。
Okay, now in chapter 10, they officially seal this covenant with God.
で、10章はですね、この契約を公に、ここで印を押して、 結びました。
Now the first 27 verses are the names of the leaders who put their names in the document. We're not going to read those.
で、その、契約書に、まあ、サインをした、印をした人たちの、名前のリストが10章の最初27節まで載っています。
But instead, let's start at verse 28 and we'll go all the way to the end of the chapter.
で、そこまではちょっと読むのは飛ばして、28節から最後までをお読みします。この他の民、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべ、モーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主、主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いとに加わった。すなわち私たちの娘をこの地の民たちに嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらない。たとえこの地の民たちが安息日に品物、すなわちいろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖日には彼らから買わない。また私たちは7年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。私たちは私たちの神の宮の礼拝のために毎年シェケルの3分の1を捧げるとの命令を自分たちで定めた。これは並べ備えるパンとジョークの穀物の捧げ物、またジョークの全焼の生贄、また安息日、新月の祭り、霊祭の生贄、聖なる捧げ物、またイスラエルの贖いをなす罪のための生贄、さらに私たちの神の宮のすべての用途のためであった。また私たち祭司とレビ人と民とは、律法に記されている通り、私たちの神、主の祭壇の上で燃やす焚き木の捧げ物についてのくじを引き、毎年定まった時に私たちの父祖の家ごとにそれを私たちの神の宮に携えてくることに決めた。また私たちの土地の初なりとあらゆる木の初なりの果実等を皆毎年主の宮に携えてくることに決めた。また律法に記されている通り、私たちの子供と家畜の産子および私たちの牛や羊の産子を私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに携えてくることに決めた。また私たちの初物の麦粉と私たちの奉納物およびあらゆる木の果実、新しいブドウ酒と油を祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えてくることにした。また私たちの土地の10分の1はレビ人たちのものとした。レビ人が彼ら自身で私たちの農耕するすべての町からその10分の1を集めることにした。レビ人が10分の1を集めるとき、アロンの子孫である祭司がそのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその10分の1の10分の1を私たちの神の宮へ携え上り、宝物蔵の部屋に納めなければならない。この部屋にイスラエル人とレビ人たちは穀物や新しいブドウ酒や油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには聖女の器具があり、また当番の祭司や門営や歌うたいもいる。こうして私たちは私たちの神の宮をなおざりにしないのである。
Now it shows how the people responded to the covenant, and not all of the details of the covenant are mentioned. Probably they included these because they were the most how would I say, relevant to the situation at that time, the issues that we're dealing with at that time.
民はこの契約に、まあ、応答しました。そして、ここにいくつかその契約の中の詳細が、記述されていますけれども、すべてが書かれているわけではありません。ここに書かれているのはおそらくこの当時彼ら、特にこの祭司たちにとって、まあ、一番関係の深かったことが記載されていると思います。
They specifically talk about providing the tithes for the work at the temple and the priesthood, and obviously they had been neglecting this. We'll see this when we study the prophet Malachi. He'll call them on this. He says, you've been neglecting these things.
なぜならば、この特にですね、10分の1の捧げ物であるとか、この祭祀職とか神殿の働きにをサポートすることに関する、まあ、契約の内容が書かれています。で、彼らは、まあ、今までそれをずっとなおざりにしてきていたということです。で、このことは後に私たちまた今度マラキ書を学んでいきますけれども、その時にこの当時に 預言をしていた預言者のマラキという人の、まあ、書物ですけれども、そこで学んさらに詳しく学んでいきます。
But in verse 29 it said they these people they were together and they entered into a curse and an oath to walk in God's law。
で29節のところで、まあ、彼らはこの定めと掟を守り行うための呪いと誓いに加わったとあります。
This was a heavy thing.
これは非常に重いことです。
Remember back in Deuteronomy when Moses did this, there's this long list of curses and long list of blessings.
新命記のところでモーセがですね、ずっとこの長い祝福のリストと、それから呪いのリストをこうずっと上げていました。
I mean, this was an official document that they were signing here.
ここで今彼らがこの印を押したこの契約書というのは、こう公的な書類です。
I don't know if you've ever had that experience where you've had to sign in a real official contract or something, and you know you were there at the lawyer's office.
皆さん
the notary's office.
経験があるかどうか分かりませんけれども、例えば本当にこの正式な何か契約書に署名をしなければいけなくて、例えば弁護士事務所か何かで、その弁護士の人が同席しているところでその契約書にサインをするような、そういった経験があるかどうか分かりませんけれども、
I mean, they'll read through page by page and then it needs to be made clear. Do you understand this?
まずその契約書の中身をですね、1ページごとに全部こう読み上げていきます。そしてこれを理解しましたかと聞かれます。
I mean, that's kind of the picture I see here.
まあ、そういった姿を ここで見るわけです。
And then when you get to the very end, you understand this, and it's like, okay, put your hanko here.
そしてこう全部読み終わって、すべて理解できましたかと言って、そして最後にそこにハンコを押すわけですね。
And as you do it, it's like, ooh, I hope I don't mess up.
まあそれを押しながらですね、まあ、本当に失敗しないといいんだけどなと思うわけです。
I hope I'm able to.Keep all the terms of this contract.
このここの契約の条件をすべて私は守れるといいんだけど。
Because once I put this there, that means I'm there. I'm a part of it.
私がこのハンコを押すということは、私はもうその責任を担うということになるわけですから。
The people here were agreeing to obey the whole law.
ここで人々はこの主の律法にすべて従うということに同意したわけです。
As it says there, to obey all, to do all of the commandments of the Lord our God.
先ほどあったように、29節にあるように、私たちの主のすべての命令を守り行う。
Now, imagine that you're the people at this time.
この当時のこの人たちのことをちょっと想像してみてください。
Given their long history over hundreds of years, and most of it was a history of failure again and again.
何百年というこの歴史をこう今語ってきたわけですけれども、その中でもう何度も何度も失敗した回数の方が多いわけです。
Time and time again, they failed to live up to what God wanted them to do. They failed to live up to their law.
神が彼らに求めておられることをもう何度もこう失敗して、この律法に従いきれずに失敗してきました。
What real hope would they have that this time they were going to be able to live up to it?
そんな中で、じゃあ今回こそはこの律法をきちんと守り通すことができるという、そういった希望というのが一体どこにあるでしょうか。この律法というのは本当の希望を私たちに与えるものではありません。
Because it was dependent upon the performance of the people.
なぜならばこれは人の行いによっているものだからです。
And they were unable to keep it up over a long period of time. They had a brief periods of time when they were able to do it, but over the long run they would always fail.
長い期間を見るとずっとそれを守りきるということはできません。短い期間であればうまくいっている時もあるかもしれませんけれども、でも長い期間で見るとずっとそれを守りきるということは不可能なことです。
And you know, God knew this.
で、神はそのことをご存知です。
And God had already, God had in mind a much better covenant that one day would come.
そしてもうこの時すでに神には、これよりももっと勝った契約を与えようというそのご計画を持っておられました。
And that was a covenant that Jesus would make in His blood.
それこそがイエスが与えてくださるそのご自身の血による契約です。
A much better covenant.
これはもっともっと優れた契約です。
One that is not based upon our ability to live up to the law, but it is based upon Jesus's ability and Jesus' fulfillment of the law.
これは私たちのこの律法を守り通していくその行いによるものではなくて、イエスのその従うそのことのできるその力に頼るものです。
And this covenant would be able to be lasting. It would be able to provide a lasting, enduring relationship with God.
そして、この契約こそがずっと永遠に続いていく神との関係を続くことのできるもたらすことのできるものです。
This covenant brings hope.
この契約こそが私たちに希望を与えてくれます。
It's really only in this covenant when you can have true peace.
この契約の中にだけしか私たちは本当の平和安というものを得ることはできません。
Because you know, if you believe, if you feel that your relationship with God is dependent upon your ability to live up to some sort of performance level, you're never going to have peace.
もし私たちがこの自分の何か行いによって、自分の生き様によってこの神との関係を保ち続けることができるというふうに感じているとしたらば、決してそこに私たちは平安を見出すことはできません。
I mean, you may have peace for a day or a short time, but then there's tomorrow. Got to do it again.
ある日はもしかしたら、もしくはある瞬間は平安を感じることができるかもしれませんけど、次の日はまたどうなっているかわかりません。
Well, you know, it's kind of like those resolutions that people make.
これはなんかこう人がよくいろんなことを決心する、決意をする、しますけれども、それに似ています。
Americans like to do that at New Year's. We have New Year's resolutions.
アメリカ人はよく新年にですね、いろんなことをこう決心します。
This year I'm gonna run. I'm gonna run 10 kilometers per day.
私は今年は毎日10キロ走るんだ。
I mean, Jim can do that, but I can't. But...
ジムはできるかもしれないけど、私にはできません。
Or, you know, I'm going to lose weight, or I'm going to study Japanese.
もしくは、今年は体重を減らそうとか、日本語を勉強しよう。
There's a, you know, there's a corner of the bookstore, the English bookstore, and I realize that if I even just walk back there, I feel depressed.
でも、本屋に入ると、この端っこの方にそういう日本語の、参考書みたいなものがあるコーナーがあるわけですけれども、そこに行くだけでもう私はなんかちょっとこう気持ちが落ち込んでしまいます。
Because I've been there and I've before and I said, okay, I'm gonna study kanji. I'm gonna get this kanji book and I'll just, you know, I'll just do one a day and before long I'll just be able to read just like a Japanese person.
なぜならもう何度もですね、私はそこに行ってですね、よし今度こそ漢字を勉強しようと思ってその漢字の参考書を手にして、でもやろうと思って
buy the book, I go home and I'm, you know, that night I'm just doing it and I check, okay, did it today.
そしてそれを買って家に帰ってまず初日こうやってみます。よし、できた。
But it kind of just levels off and it, you know, I have a little library of those kanji books.
で、だんだんだんだんそれがやらなくなっていってですね、もう家の本棚には図書館のように漢字の参考書がいっぱい並んでいます。でも埃がこう積もっているわけです。
But you know, if you declare, if you approach your relationship with to God and say, "Okay, God, I'm really going to serve God. Now, I'm really going to do it," and you feel as if what is holding your relationship to God is this determination that you have made to do it. It's like that as if you've persuaded God, okay, God, give me one more chance. Just give me one more chance. This time, I'm going to get it together.
もしですね、私たちが例えば、今度こそ私は神にちゃんと使えるんだというふうにこう宣言をするとすると、それはまるで何かこの神との関係というものがその自分の決心にかか以下に関わっているかのように、まるで神を説得してもう一回チャンスをくださいと言っているような感じになります。
yeah, if this time I'm gonna do it, God.
今度こそ私はちゃんと頑張ります。
I'm gonna be a man of God.
本当に 神の人になります。
But, you know, if you won't really have much hope because in the back of your mind there's that doubt.I don't know if I'm going to be able to live up to this. I said this before and it didn't work out. It's like I expected.
でもそこには本当の意味の希望というものはないわけです。というのは、どっか心のどこかで過去にはうまくいかなかったという思いがありますから、今度もできるだろうかという、そういった疑いが湧いてくるからです。
And that's because you're trusting in yourself.
で、それは自分自身に信頼を置いているからです。
That's not the right way to do it.
それは正しい方法ではありません。
It's all about Jesus.
すべてはイエスです。
It's about what he did.
彼がしてくださったことがすべてです。
Jesus is our relationship with God.
イエスこそが私たちと神とのこの関係のすべてです。
Put your faith completely on what he did on the cross.
ですから、この方が十字架の上でしてくださったその御業に私たちの信仰をすべて置いてください。
I mean, this will give you hope.
ここに私たちに対する希望があります。
And this hope can carry you. It can carry you through times when you don't really, you're feeling down, you're concerned about how you're doing, or times when you feel like you're doing great. This hope will just keep you.
そしてこの希望が私たちをずっと導いてくれます。私たちが何かこううまくできなくて落ち込んでしまうときも、またうまくいっているときも、どういう状態のときも、この希望が私たちをいつも導いてくれます。
And it will free you up to be able to serve God with all your heart.
そして私たちが心から主に仕えることができるように私たちを解放してくれます。
Because you won't have this heavy burden of trying to prove yourself to God.
なぜならば、私たちは一生懸命こう神に認めてもらうために自分で努力をする、そのような重荷から解放されるからです。
And you won't have this threat hanging over you that if you blow it, that's it.
そして常に何かもう失敗してしまったらそれで終わりだといった、そういった恐れがなくなるからです。
The Lord wants us free to live our lives, to live your life for Jesus because you love Him.
主は私たちに本当に自由になって解放されて主に仕えてほしいと思っておられます。なぜなら主は私たちのことを愛しておられるからです。
And that you're so thankful for what He did.
ですから本当に主がしてくださったことを私たちは感謝します。
And you just wanna, we just wanna know him.
そして本当に私たちは主をもっと知りたいと思います。
We wanna experience, we wanna live for him.
もっと主を経験して、もっと主のために生きていきたいと思います。
Now this is the new covenant.
これが新しい契約です。
And this morning, right now, we're gonna celebrate the new covenant.
そして今朝はですね、この新しい契約を、まあ、祝う時を持っていきます。
By taking, participating in communion.
聖餐の時を、聖餐式を行います。
And, 高橋さん will pass it out and maybe